皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダシャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第48回になります。緊急事態宣言の範囲がですね、適用される地域が増えてきておりますけれども、皆さんのお住まいの地域ではいかがでしょうか。日本では結構ね、医療が逼迫してきてるっていうような話もありますけれども、また日本赤十字社からですね、献血お願いしますというメールが来まして、また私の血液型の B 型だけですね、困ってる中でもそんなに困ってないっていう。一回献血してしまうと何ヶ月間か行けなくなってしまうので、ちょっとタイミングをですね見計らってるんですけれども、ちょっとなかなか難しいですね。で、以前このポッドキャストで献血される方が減ってるっていうので、献血を行ってくださった方がいらっしゃって、投稿もしてくださったんですが、その方は O 型なそうですね。 O 型ってすごく不足しがちなんですよね。いつもなんか足りてないですみたいな感じでお知らせが届くんですけれども、でなぜ O 型が不足しがちなのかっていう点についてちょっと調べてみましたところ、O 型はもちろんのことながら、A の抗原と B の抗原を持っていないので、どの血液型にも輸血が可能なんだそうです。もちろん通常時は同じ血液型の血液を輸血するんですけれども、緊急時には例えば事故とかで急患で運ばれてきた場合とかですね、そういう場合はもうとりあえず輸血しなきゃっていうので O 型を輸血することがあると。そういう万能な血液型なので、医療機関もその O 型の血液を在庫として多めに持っておくっていうことをされているところが多いそうで、 O 型は不足しがちなんだそうです。私 B 型で獅子座なんですけど、獅子座なので、大抵の占いは相当ひどい結果になるんですけれども、かといって気にしないのが B 型なんですが、正直ちょっと O 型が羨ましいなっていうふうに思いました。ということで、ランニングチャンネルのハッシュタグをつけてインスタグラムに投稿してくださった投稿をご紹介していきます。今週のリスナーさんです。新規でですね、ハッシュタグをつけてくださる方もいらっしゃいまして、ありがとうございます。で、走ってなくて歩いてる時に聞いてるんですけど、かっこごめんなさいみたいな感じで投稿してくださるんですが、別に走ってない時でも全然大丈夫です。むしろ走ってる時に聞いてる方より、走ってない時に聞いてる方の方がどうも多いそうでして、もともとのコンセプトとしては、走りながら聞けるランニング関係のポッドキャストっていう風に始めたんですけれども、実際は家事されてる時とか、お風呂入ってる時とか、夜寝る前に聞くとよく寝れるというようなコメントもいただいておりますので、いつでもお好きな時にお聞きください。まずは5月9日に全世界同時開催されましたWings for Lifeのワールドラン、参加したよっていう方がですね、複数いらっしゃいました。今回は全世界で18万人以上が参加されたそうです。こちらの Wings for Life ワールドランの参加費は全額寄付に回されます。レッドブルの創始者の方が設立された基金を通じて、脊髄損傷によって歩けなくなった方々のための治療法の開発のためお金が使われます。で、キャッチャーカーが後ろから追っかけてくるっていうのはですね、この番組でも以前ご紹介したことがあるかと思うんですけれども、どういうことなのっていう話なんですが、まず日本時間ですと5月の9日の午後8時全世界一斉にスタートします。それから30分後にキャッチャーカーと呼ばれる、いわゆるゴールラインがですね、スタートし始めます。そのキャッチャーカーは最終的に100キロの世界記録、100キロを6時間9分で走る、最終的にそれで仕上がるように、30分遅れでスタートして、で最初はゆっくりのペースで走り始めて、どんどんどんどんペースを上げていくんですね。で最終的に100キロを6時間9分で走れるところまで持っていくっていうようなスピードを持っています、キャッチャーカーは。なのでランナーは30分早くスタートしてるんですけれども、キャッチャーカーがどんどんどんどんスピードを上げてくるので、めっちゃ追いかけられてくるっていう感じなんですよね。で本来であれば、ちゃんとした会場で、例えばスタートから何分後にキャッチャーカーがこのスピードになってっていうので、実際にその車が追っかけてくるんですけれども、今年はコロナ禍なのでリアルの大会がなくてですね、全世界皆さんアプリランというのをやりまして、こうバーチャルキャッチャーカーみたいなのがあるんですよね。アプリがよくできておりまして、開始の30分前ぐらいですかねから、ちょっと放送といいますか、バックグラウンドでアプリが走り始めまして、で日本の場合は日本語で こう MC の方がですね、いろいろ語りかけてくださるんですよね。でそのアプリ自体は、まあ、一般的なあのランニングのアプリと同じような機能も持ってますので、なんか 500m 過ぎたら 500m 来たよとか、 1km 過ぎたよとか、もう 10km 走ったじゃないかみたいなことでアナウンスしてくれると。でキャッチャーカーが近づいてくると、あのキャッチャーカーですみたいな、あと 3km 後ろにいますよみたいな、 2km になりましたよ、 1km しかないよみたいな感じでバーチャルキャッチャーカーが追いかけてくるっていう感じなんですね。で投稿してくださってる方も書いてたんですけれども、その500メートルごとの励ましがあまりにもアメリカンすぎて、なんて言うんですかね、ビバリーヒルズ青春白書みたいな、日本人だったら絶対そんなこと言わないでしょみたいなことをすごい500メートルごとに言ってくれるので、なんか一周回ってすごい面白かったですね。で私は実際2年前に台湾でリアルで走ってきまして、今回アプリで参加したんですけれども、こうアプリだとなんかそのキャッチャーか、そのまあ鬼ごっこみたいなもんなので、キャッチャーカーから逃げなきゃいけないんですけれども、なんかキャッチャーカーが悪者みたいな感じになってるんですけれども、実際のリアル大会はそういう感じはあんまりなくって、まあ、そもそもキャッチャーカー自体になんかこのありがとうっていうのが書いてあるんですね、まあ、台湾だったのにシェシェって書いてあるんですけれども、で実際に車に追っかけられると、いやもう本当に必死で逃げちゃうので、もう最後キャッチャーカーに捕まる時ってもう本当に出し切って終了なんですよ。なんで、ああ捕まって残念っていうよりかはやりきったっていう気持ちの方が強くって、今回のアプリランの場合は 500m か 300m かが最後通知みたいな感じ で最後はもういきなりなんか捕まりました、お疲れ様でしたみたいなアナウンスなので、こうどの時点で捕まったのか分かんないっていうか、最後どういう風に追っかけられたのか分かんない状態なんですけど、こうリアル大会だとそのキャッチャーカーに乗ってる人たちが拡声器でなんだか分かんないですけど、なんか頑張れとかいろいろこう言ってくれて、でも捕まっちゃった人がこう応援してくれるわけですよ。でアジアの場合は夜なので車のヘッドライトがだんだん近づいてきてみたいな、あいよいよ近づいてきたみたいな感じで、あ終わっちゃうんだっていうのがすごい実感できたんですけど、ちょっとアプリはちょっとそれが実感できなかったので、ぜひですねリアルな大会でそれを体感してほしいなというふうに思っています。もう毎年開催日時決まっておりまして、5月の第2週の日曜日の日本時間だと午後8時スタートで、来年は一応日本で開かれる、リアル大会が開かれるっていう予定になっているので、さすがに来年の5月はねなんとかなっといてほしいなっていうふうに思いますので、ぜひ ご興味ある方はですね、頭のちょっと隅に置いといていただいて、実はもう2022年のエントリー始まってるんですけれども、一緒に走りましょうということで、 Wings for Life 私も走りましたし、走ってくださった方も何人かいらっしゃいました。あと台湾絡みといいますか、ミスターチルドレンの台北公演が今 YouTube で5月中無料で見れるというのがありまして、あのリスナーさんがですね、私がいつも冒頭の挨拶でダジャハオというふうに言っているので、あのボーカルの桜井さんが同じ挨拶をしているので分かりましたっていうふうに書いてくださっていて、そうなんですよ、あのダジャハオって大きな家に好きというふうに書くんですけれども、その大きな家はこう皆さんという意味で、まあハオはニーハオのハオなんですけれども、まあ、皆さんこんにちはみたいな感じですね。で私はそこまであのミスチルファンじゃないんですけれども、私の台湾で一番仲良くしている友達が、まあ、だいぶ年下なんですけども、強烈にミスチルファンでして、ミスチルって台湾でもめちゃくちゃ人気あるんですよ。まあ、ミスチルだけじゃないです。日本のアーティスト、台湾でも日本と同じぐらい人気があって、あの日本と同じタイミングで日本と同じ広告、例えば駅の広告とか街頭の広告とか、日本語のままですよ、出てたりします。でその友人がですね、ミスチルがめちゃめちゃ好きで、この公演も台北公演も実際に見に行っていて、いやもう最初から最後まで泣きっぱなしだったっていう話を聞いてたので、思わずですねその友達にですね、これ知ってる、無料公開されてるよっていう風に教えてあげたら、もちろんって言って、もう見たってまた泣いてるっていう風に返信がありました。あとはですね、リスナーさんでこんなところでリモートワークしてますよということで投稿をいただいたものがありまして、世界一飛行機に近いスターバックス、かっこ多分ということで、セントレア空港の一部がリモートワークスペースとして無料開放されているそうでして、 Wi-Fi も無料だそうです。いや本当に近いも近いというか、なんかその飛行機の主翼がもう スターバックスにぶっ刺さってるというか、もうスターバックスの屋根がもはや主翼みたいな感じになってますね。とっても広いスペースで密にもならないでしょうし、ただすっごい広いので、ここで会議とかちょっとできなさそうですね。すごい声が響いちゃいそうで。でもこうやって使われてない場所を有効活用するってすごいいいことですよね。ということで、このコーナーではランニングチャンネルのハッシュタグがついた皆さんの投稿をご紹介していきますので、ぜひハッシュタグつけてみてください。そしてまたこのハッシュタグで検索をしてみてですね、同じ番組を聞いてらっしゃる方がどういう投稿されているのかなっていうのもぜひウォッチしてみてください。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに移りたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズの中にある質問コーナーを利用しまして、ランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは次買いたいものです。いろいろ今回も集まりました。ありがとうございます。早速紹介していきたいと思います。今回も多かったものから順にご紹介していくんですけれども、一番コメントが多かったもの、全体の4分の1以上の方がこれ欲しいというふうに挙げてくださったのがガーミンです。忖度ではないですよとか、ランニングチャンネル聞いてればそうなりますよねっていうふうにコメントいただいた方もいらっしゃいまして、ありがとうございます。でも別にガーミンを買わせるための番組でも何でもないので、皆さんゆっくり選んでいただければと思うんですけれども、そのガーミンが欲しいって言った方の中でもですね、最も多かったモデルが、この番組でもご紹介しました、インデックス S2 体重計です。もうすでに手に入れてらっしゃる方ですとか、予約してますという方もいらっしゃいます。あと何人かの方から同様のコメントをいただいたんですけれども、今使ってらっしゃるお家の体重計がだいぶ古いものなので、そろそろ買い替えたいので、インデックス S2 にしようかなっていう方がいらっしゃいました。そうですよね、体重計ってそんなになんか頻繁に買い替えるものじゃないので、しかも測れさえすれば最悪いいっていうものなので、意外と昔ながらのデジタルでもない、いわゆる測りみたいな、こうビヨヨヨンってなるようなやつがすごい長持ちしてたりとかもしますから、買い替えるタイミングって正直ちょっと分かんないですよね、体重計って壊れない限りは。なので分からないだけに、いつでも買い替えられるっていう風にも置き換えられるのか、インデックス S2 が一番欲しいものとして1位に上がってきました。いや本当もう私はもう何ヶ月ですか、12月の後半から毎日使ってますけれども、本当乗るだけなので体重管理が全く苦にならないというか、本当に乗るだけなので乗ることを忘れてしまうっていうこともないぐらい、こうすぐ習慣化される、それぐらい簡単っていうものです。そしてガーミン欲しいですという方の中で、具体的にガーミンウォッチのモデル名を書いてくださっている方何名もいらっしゃったのでご紹介すると、やはり245、745、945あたりを狙ってらっしゃる方が多いですね。で、245とか745狙ってらっしゃる方は、今230とか235とか220とかを使ってらっしゃる方が多いです。で、945を狙ってらっしゃる方は、945って69,800円、結構ないいお値段するじゃないですか。なのでもう心決まってる方、腹くくってる人、もうこの945買うんだぞと、そのためには次回のボーナス期待してますとか、今コツコツ貯めてますみたいな方が多いのが945ですね。あと最近発売されましたソーラーで充電できるエンデューロというモデル、10万円ぐらいしちゃうんですけれども、そちらを狙ってらっしゃるっていう方もいらっしゃいました。で、皆さんのコメントの中に質問も結構含まれていましたので、もうここでですね、教えてガーミン先生も兼ねてしまおうと思っています。ランニングチャンネルでは不定期で教えてガーミン先生というコーナーをやっておりまして、というのも私はですね、ガーミンジャパンから、公式にガーミンマスターという称号を与えていただいておりまして、ガーミンの使い方ですとか、あと楽しい機能について、皆さんに SNS とかでお伝えするというような役割を担っております。ということで質問が多かったので、ここでちょっと質問に答えていこうというふうに思っております。これまでの教えてガーミン先生でもお伝えしたことも若干重複するんですけれども、お聞きいただければと思います。 まずはですね、いつ買うのがいいのかというご質問です。いやもうこれはね、それぞれの方のタイミングがありますので、まあ、いつがいいっていうのは明確にここだみたいなのはないんですけれども、どうしても使っていくうちに電池持ちが悪くなってくるので、それがどの辺まで耐えられるかっていうことですよね。あとメインで得られる競技にもよると思います。ウルトラマラソン走るような方はやっぱりそれなりの時間電池持ちがないといけないので、ね、競技してる時に電池切れとかめちゃくちゃ悲しいじゃないですか。ね、別に走ったっていう事実は変わらないのに、ガーミンに記憶されないだけで、なんかもう走った意味がないぐらい落ち込んじゃいますよね。っていうのもあったりして、まあ電池の消耗に対してどれだけ許容できるか、許容できなくなったタイミングっていうのはやっぱり買い時だとは思います。あとはですね、いつ買えばいいのっていうのの逆なんですけども、こういうのは買わないでほしいっていうのはありまして、新商品が出て型落ちのものが若干安くなったりします。で、安くなったからといって安いからそれを買うっていうのはできるだけ避けた方がいいです。もう買わない方がいいです。もう断言できるぐらいです。というのもガーミンの新モデルと旧モデルってもう全然機能性が違います。235から245もう圧倒的に245の方が機能が良くなるので、その245が出た時点で235とか買っちゃうとか、そういうのはすごいもったいないなっていうふうに思います。なのでモデルによって値段はかなり違うんですけども、一番新しいものをぜひ買ってください。そして次の質問に移りたいと思います。どこで買うのがいいですかという質問です。どうなんですかね、ガーミンってあまり値引きがないので、ぶっちゃけヨドバシカメラとかビッグカメラとか家電量販店でしっかりポイントがつくところで買うのが、まあ、実質お安くなるんじゃないかなっていうふうに思います。時々安いからといって海外のモデル買う人もいるんですけれども、ガーミンウォッチのほぼ全てに近い 98% が台湾で作られているので、海外モデルだからなんか粗悪品だみたいなことはないんですが、何かトラブルがあった時にヘルプデスクに問い合わせた場合に、やっぱり海外のものだとどうしても時間がかかると思います。それはもうガーミンに限らずで、まあ、日本のサポートは日本語のもの、日本向けのプロダクトをサポートするチーム、それぞれの国言語のサポートチームがいるので、どうしても問い合わせた時に遠回りになっちゃいますよね。もうその現地にお住まいで現地のサポートに現地の言葉で問い合わせることができる方はそちらの方がいいと思うんですけれども、安いからといって海外モデルを日本に持ってきたものを買うってなると、何かあった時に問い合わせした時にかなり遠回りにはなると思います。さて次の質問なんですけれども、ガーミンスイカについてです。スイカ以外の交通系 IC 使えるのというご質問をいただいておるんですけれども、今のところスイカしか使えないです。スイカもですね、一般的なスイカとちょっと違いますので、そちらを改めてご説明しますと、ガーミンの中に入るスイカはですね、ガーミンコネクト上で管理します。そしてガーミンスイカへのチャージは Google Pay で行います。ですので Google のアカウントと、まあ、それに紐づくクレジットカード情報などが必要です。クレジットカードとか紐付けるのちょっと気持ち悪いし嫌だっていうような方はコンビニとかの店頭でチャージすることも可能ですし、駅の券売機で物理的にこのスイカ対応のガーミンウォッチをそのチャージする場所に置けるチャージ機でチャージすることも可能です。あとですね、ガーミンスイカは定期券として登録することができないので、あくまでも普通のスイカです。あとグリーン券の購入もできないです。まあ、あれもできないこれもできないっていう風にできないことをちょっと羅列してしまったんですけれども、私はこのガーミンスイカに対応しているベニューの頃から、まあ、スイカを使ってるんですけれども、まあ楽ですね、まあ、常に小銭持ち歩いてるのと同じですからね、常時。なので JR 東日本の管轄外だよっていうような方もですね、今まるっと交通系 IC っていうのでコンビニとかスーパーとかでお買い物できたりするので、予備としてガーミンスイカを持っておくっていうのもありなんじゃないかなっていうふうに思います。そして続きましての質問はソーラー充電機体についてです。 ガーミンからはですね、すでに3モデルからソーラー充電のモデルが出ていまして、インスティンクトとフェニックスの6と、そして最近発売されたエンデューロの3機種、3タイプです。でもしかしてですね、945の後継の955でなんかソーラー充電が入るんじゃないかとか、いろいろこう期待されてる方もいらっしゃると思うんですけれども、正直私も全く知らないです。で、知ってたとしても絶対言わないです。これ正直私の肌感覚でしかないんですけれども、ガーミンから何か新機種情報が出るっていうのは少ないんじゃないかなっていうふうに思います。 iPhone とかね、よく新機種こういうふうになるみたいな噂が出たりしますけれども、ガーミンって垂直統合という開発の形態をとっていまして、企画、あと設計、製造、全部をもう社内でやるんですね。外注をしないので情報漏れにくいと思うんですよね。だからリークとかってほとんどないんじゃないかな。あったとしても内部なんで、内部からそんなことねやっちゃったらね、めちゃくちゃ怒られるでしょうから、本当に新機種情報は発表されてからのお楽しみということで、私もいつもびっくりさせられています。ということで今回のテーマ、ガーミンが欲しいという方がたくさんいらっしゃいまして、その中でもいくつかご質問いただきましたのでお答えしていきました。以上、教えてガーミン先生をここに盛り込んでしまいました。ガーミンの話はもう少し続きます。ガーミンはランニングウォッチだけでなくですね、いろんな製品作ってます。ある方はゴルフ用のセンサー CT10 というセンサーを欲しいというふうに書いてらっしゃる方もいらっしゃいました。このセンサーはですね、ゴルフのクラブの持ち手 の、 一番下って、どっちが下だよって感じなんですけど、一番底といえばいいんですかね、そこに刺すタイプのセンサーでして、ラウンド中のすべてのショット位置、飛距離、使用クラブの番手を記録し、アプリ上でラウンドデータとして確認が可能と。そしてゴルフ対応のガーミンウォッチとももちろんリンクしますということで、このタイプのセンサーはですね、ゴルフのものだけではなくって、野球も販売されていて、その名もスイングコーチというふうに言うんですけれども、こうスイングを分析してくれるんですね。そのガーミンウォッチとかにも使われている加速度センサーとかを、フルに活用してるんだと思うんですけど、自社で使える技術はどんなスポーツにでもはめ込んでいくっていうのがガーミンの強みですよね。そういう意味で言えば、ランニングの分野で言えば、ランニングダイナミックスポット、これが欲しいっていうふうに書いてらっしゃる方もいらっしゃって、空豆みたいなやつです。パンツの後ろの部分、ちょうど背骨の部分に差し込んで、左右バランスを見るものなんですけれども、私も以前持っていたんですが、いかんせんなくしやすい、洗いやすい。私もですね、台湾で落としてしまいまして、行方不明です。ただこれをつけてると、左右バランスすごいわかるので、データ好きな人にはたまらない一品ですね。あと変わったところでは、ネタとしてという前置きを書いていただいてるんですが、ガーミンのバリアビジョン J というものがございまして、主にサイクリング用というかロードバイク用のツールなんですけれども、私これ初めて知りました。サングラスのツルにつけて、でこの機械の先にちっちゃいディスプレイがついていて、そのサングラス越しに走行データが見れるってやつなんですよね。ドラゴンボールで言うとサイヤ人がつけてるスカウターとか、セーラームーンで言うとアミちゃんがつけてる何でもわかりそうなメガネです。ああいう感じのものがこうできるっていうやつですね。もう販売中止になってるのでちょっと今買えないんですけど、もしかしたら後継モデルとか出てくるんですかね。スマートグラスとかって今ね、いろんなところで開発されてますから、そのうちガーミンも出すかもしれないですよね。ということで、変わり種もご提供いただきました。ありがとうございました。ということで、皆さんのコメントの中で一番多かったのはガーミンでした。続いて多かったのが、つい最近特集組みましたけれども、シューズです。コメントをご紹介していきますと、いくらあっても無駄ではないのでランニングシューズですですとか、シューズ毎年新しいモデルが発売されるので終わりがありません。あとはレースを意識しないこの時期だからこそ違うメーカーを試したいと思っています。先日のシューズの回を参考にして聞いていて、何買うか迷い中ですということで、この番組がちょっとでも参考になれば幸いです。で、具体的にメーカー名を挙げてくださった方ももちろんたくさんいらっしゃって、前回の回とですね同様ですね、2大巨頭来ました。ナイキとアシックスです。まずナイキからご紹介していきますけれども、複数の方挙げてくださったのが、まずはベーパーフライネクストパーセント2、 あとはアルファフライですね。レンタルして走ったら思いのほか相性良しということで、今ランステとかでねレンタルしてくれるところありますから、もちろんこう感染対策はしつつですね、そういうところを利用してお気に入りの一足というのを見つけていただければなというふうに思います。そして続きましてアシックスなんですけれども、アシックスで複数の方が挙げてくださったモデル名はメタスピードシリーズです。こちら2つのモデルがあります。メタスピードはストライド型のランナーに対応したメタスピードスカイと、ピッチ型のランナーに対応したメタスピードエッジ、お値段はどちらも 27,500円。スカイの方はすでに発売されておりまして、エッジの方は6月に発売予定ということで、あの赤いやつですね。ちょうどこの靴が発表されたぐらいの時に、新疆ウイグル自治区問題がアパレル業界に巻き起こっている時で、まあ、ナイキとかあと H&M とかがですね、新疆ウイグル自治区で取られた綿花は使用しませんというふうな宣言をした後にですね、アシックスの中国のアカウントが我々は新疆の綿を使いますというふうに声高らかに表明しましてですね、その後神戸の本社で緊急の役員会みたいなのが行われて、中国の中の人が勝手にやったことだったっていう話がちょうど出てきてた時で、日本ってまだそういう人権的なことに敏感な人たちってまだ少ないので、そんなに日本では話題にならなかったんですけど、これ海外だったら新製品の発売とかにも影響してたらのなと私は若干ちょっとヒヤヒヤしてたんですけれども、まあ、無事に発売もされてですね、ランナーの支持も得始めているというような感じでしょうか。さて続きましてはですね、こちらも最近特集をやりました。トレランに関してトレランシューズが欲しいっていう方も複数いらっしゃいました。あとはニューバランスを上げてくださった方もいらっしゃいますし、あとアルトラを上げてくださった方もいました。もちろんスケッチャーズもいらっしゃいました。ありがとうございます。あとは夏に向けてということで、ワラチを買いたいですっていう方も複数いらっしゃいました。この番組でもご紹介しましたポッドキャストランラボ、ワラーチーとマフェトンの番組なんですけれども、そちらを聞いてマフェトンをやってますと、次はワラーチーですというふうに書いてくださっている方もいらっしゃいました。あとは同じくサンダル族と言えばいいんでしょうか、リカバリーサンダルが欲しいですという方も複数いらっしゃいました。ただどれがいいのかわからないので手が出ませんとか、あとちょっと高いっていうのもありますよね。まあ、有名どころではホカですとか、あとウーフォスが有名なんですけれども、私は数ヶ月前ですね、台湾式のサンダルを購入しました。というのもですね、ちょっと偶然の出会いなんですけれども、台湾でウィングスフォーライフを走った時にですね、スタート前こう自分どこからスタートしようかなって感じでこう列の中こう歩いていましたら、日の丸をつけてらっしゃる方がいらっしゃって、あ、日本人だと思って、日本人の方珍しいですねっていうふうにその場で声をかけたんですね。そしたら、あ、上田さんっていうふうに言われて、いや上田さん台湾で有名な日本人のランナーですからって、たまたま私のことをご存知でらっしゃったんですね。でその方は台湾で駐在されてたんですけれども、つい最近というか今年ですかね、台湾っていわゆる B さんみたいなもので走られる方がすっごい多いんですけれども、その B さんのですね、日本の代理店をされるということで日本に帰国されて、まあ、代理店事業をこう始められたんですけれども、まあ、まだそんなに大きなロットでは輸入してないと思うんですが、よかったらどうですかということで、ちょっと私一足買わせていただきまして、一足2000円ぐらいなんですよ。多分他とかウーフォスとか7000円とかそれぐらいすると思うので、それに比べるとめちゃめちゃ安いんですよね。で台湾の方はそれで走る方がすごく多いんですけれども、靴で走る人もレースが終わるとその B さんに履き替える人が多いんですよね。私も台湾で走った時にもうなんかこれに履き替えなみたいな感じで、終わった後にですね、強制的に B さんに履き替えさせられたことがありまして、確かに楽でした。で B さんといえども いわゆるビーチサンダルではなくって、作りもしっかりしていてサイズ展開も 0.5 ギザミなんですね。でこういわゆるセッタみたいな形だけじゃなくて、いろんなタイプがあるので、日本ではこうワラーチ文化が結構根付いているので、まあ、逆に台湾ではワラーチで走ってる人いないんですけど、その台湾の B さんはリカバリーサンダルの分野で台頭できるんじゃないかなと個人的にはちょっと思っているんですけれども、こうまだ気軽に買える体制が整っていないので、そこはその代理店さんにちょっと頑張っていただくっていう感じですね。ということで話がちょっと逸れてしまいましたけれども、リカバリーサンダルが欲しいよという方も複数いらっしゃいました。あとはですね、ビブラボの5フィンガーズ5本指シューズですとか、ゴアテックスのランニングシューズが欲しいですよという方もいらっしゃいました。で、ゴアテックスで言うとというので、このまま次のカテゴリーに入りたいと思うんですけれども、続いては ウェアだったんですね。でその中でもやっぱり時期的なことがあってレインウェアを狙ってる方っていうのがたくさんいらっしゃって、その中でもピンポイントで複数の方が挙げてくださったのがゴアテックスのシェイクドライです。こう立て続けにですね、このゴアテックスシェイクドライにご指名が入りましたので私見に行ってきました。あの生地の名前ですのでいろんなメーカーから出てるんですね。ノースフェイスとか、あとアークテリクスとかで、私がたまたまちょっと行った先であったのがモンベルがあったのでモンベルで見てきたんですけれども、あの見た目はですね黒のテッカテカです。で質感は外側はちょっともともとベタっとしてるというか、これ表現が正しいかどうかちょっと自分でも自信がないんですけれども、あの安いサランラップあるじゃないですか。安いサランラップってこうくしゃくしゃってするとこうくっついちゃいますよね。あれに近いもともと素材が持ってるちょっとベタっと感があります。あのただこのですねゴアテックスシェイクドライという素材なんですが、まあ、レインウェアとして撥水性がものすごいということで評価めちゃくちゃ高いです。ただ価格も高いです。あの私が行ったモンベルだと、モンベルは結構お値段お手頃じゃないですか。それでも登山用のシェイクドライのジャケットで2万円台後半で、同じくモンベルでロードバイク用のものがあったんですけれども、それは3万超えてましたね。先ほども申し上げましたけども、このゴアテックスシェイクドライというのはその生地の名前ですので、各メーカーからいろいろ製品が出ておりますので、気になるという方はぜひチェックしてみてください。まあ、こちらに限らず雨具が欲しいという方はたくさんいらっしゃったんですけれども、雨具問題結構難しいですよね。私もなんか最適解がまだ見つかっていないというか、まだ悩んでる部分ありますね。一応あのパタゴニアであの雨具と言われるものを全種類着てみたんですよ。でもちろんパタゴニアにもすごい防水性の高い製品があって、ストームレーサージャケットというジャケットなんですけれども、それを着てみましたけど、最終的に買ったのはフーディニーエアというものなんですけれども、やっぱりどれぐらいの気温でどれぐらいの風雨にさらされるかによってやっぱり選択が変わってくると思ったんですよね。雨の中でも走るっていうのはある程度気温が高くないとやらないことじゃないですか。で自分が普段練習をする時間ってまあ1時間とか、まあ長くても1時間半ぐらいじゃないですか。その条件を考えた時にものすごく防水性の高いものって必要なのかどうかなっていうのを考えた時に、ストームレーサージャケットだったらちょっとやりすぎかなと思ったんですよね。例えばトレイルランニングとかのレースで気象条件がすごい変わりやすくって、例えば何時間も雨の中走んなきゃいけないっていう風になったら、本当にその先ほどご紹介したシェイクドライとか本当に高機能で絶対水通さないみたいなジャケットが必要になってくると思うんですけれども、そうじゃない限りはそこまで高機能じゃなくっても、どちらかというと日本の夏を考えると透湿性の方は優先した方がいいのかなっていうのが私の選択ではあったんですが、そのうち違う雨具買ってるかもしれないですっていうぐらいちょっと雨具のチョイスは難しいですね。ということで季節柄ということもあってレインウェア雨具を挙げてくださった方たくさんいらっしゃいました。その次なんですけれども、ハーフタイツを挙げてくださっている方が何人もいらっしゃいました。そうですよね、ここ数年すごいトレンドになってますよね。なんとなく早い人はハーフタイツみたいな感じになってきてるような気がします。その中でもご意見が多かったのが CWX のハーフタイツです。何なんですかね、やっぱり普通のショートパンツだとちょっとヒラヒラってするところがこう鬱陶しかったりとか、汗をすごくかいた時にペタって張り付いたりするっていうのが煩わしいっていう方はタイツ素材のものの方がいいんですかね。あとタイツに限らずともボトムスを上げてらっしゃる方がウェアの中ではもう本当にダントツに多くてですね、タイツに近いものですとパタゴニアのエンドレスランショーツ、私これ持ってます。あのメンズとウェメンズで全然デザイン違うんですけれども、周りの反応とか見てるとメンズのものの方が評価がすごい高くてですね、こう一言で申し上げますとスパッツとショートパンツのいいとこ取りみたいな感じで、このショートパンツの裾のところだけちょっとタイツっぽい素材になってるんですよね。で他の部分はどちらかというと一般的なショートパンツと同じような素材、異素材の組み合わせでいいとこ取りしてるって感じですね。あのスパッツを1枚で履くのが抵抗あるっていう人はこれがいいんじゃないかなっていうふうに思います。あのウェメンズのものはもう完全にスパッツみたいになってます。丈も短いです。あとはパタゴニアのバギーズを上げてらっしゃる方も複数いらっしゃいました。いやもう夏の風物詩みたいなもんですよね。本来はスイムウェアのはずなんですけれども、まあ普段着でもランニングでも何でも着ていけるっていう万能なショートパンツです。いや私も走るときは夏バギーズ履くことが結構 かなり多いですね。濡れてもすぐ乾きますし、あと毎年違う柄とか色が出てきたりして選ぶのも楽しいっていうのもありますし、あとポッケにですね、輪っかになってるコードがついていまして、鍵とかを引っ掛けたりとか、あと私はよく帽子キャップを取ってそのコードにちょっと引っ掛けて、なくさないようにポッケの中に収納はするんですけど、なくさないようにそこのコードに引っ掛けて収納したりとかすることもあります。このバギーズすっごい万能なんですけど、サイズ展開がすごい微妙というか、ダボっとしても履けるしピタッとしても履ける、どういう風に着てもそんなに違和感のない商品なので、逆にサイズむちゃくちゃ迷うんですよね。私もあるサイズを買ったものの、やっぱりこれでいいのかなと思い直しまして、もう一回直営店行って試着させてもらって、ああでもないこうでもないっていう風に考えて、結局交換しなかったっていうのもあったりして、私の場合はかもしれないんですけども、サイズ選びが結構難しかったですね。ウェメンズはちょっと長いタイプと短いタイプと2種類あるんですけれども、短いタイプは私は S サイズで、長いタイプは XS にしてます。これもまたいつかね、なんかインスタとかどっかでちょっとまとめられたらと思うんですけれども、いや難しかったですね。あとはですね、この放送でもですね、何回も出てきましたポッケ多いパンツ、やはりランナーの皆さんからは大人気です。やはりできるだけ物は持ちたくないっていうのがありますからね、走ってる時にできればポッケの中に入れたいっていうのはありますよね。で、具体名挙げてくださった方はですね、スポーツデポの最新のビームスのランパンが欲しいですという方もいらっしゃいました。実はこのビームスのスポーツラインなんですけれども、私の友人がですねディレクションをしておりまして、いつか話聞きましょうかね、同い年の友達なんですけれども、彼自身もですねサブスリーランナーで、いつでも走れる格好というのをコンセプトに日々のコーディネートもしてるっていう、すごい面白いやつです。あとはランニング用の高機能インナーが欲しいですっていう方も複数いらっしゃいました。以前ですね、鎖の肩びらと言ってご紹介しました編みのやつ、それだけ着てたら確実にちょっと変質者みたいな、一見ちょっと怪しげなやつなんですけれども、汗を素早くこう外に逃がしてくれるという高機能なインナーですね。おそらく最も編みしてるのはミレーのやつだと思うんですけども、それが欲しいですっていう方もいらっしゃいました。あとはこちらも季節柄といったところで、キャップ帽子が欲しいですっていう方もいらっしゃいます。私も夏用冬用いろいろキャップ持ってますけれども、今度はキャップじゃなくってハットですか、ちゃんと周り全部つばついてるやつ、あれでちょっと走ってみたらどうかなっていうので、ちょっと今欲しいものがあるんですけれども、近々買ってみようと思っています。私5年前にヘアドネーションをして、それ以来ずっとショートカットなんですけども、ショートカット楽でしょうとかいろいろこうね言われるんですけれども、髪の毛短いゆえにですね、髪の毛がこうファサファサなるんですよね、走ってると。なのでヘアバンドしたりとかキャップかぶったりとか何かしら頭にやんなきゃいけないので、意外と女性の場合はですね、くくれる長さある方がランニングには向いてるんじゃないかなっていうふうに思ったりもします。ウェアに関してはこのアイテムっていうのじゃなくて、こうざっくりなんとなくウェアが欲しいなっていう風に書いてくださってる方ももちろんいらっしゃって、例えばですね、山用で機能性重視でデザインもシンプルな日本製独立系ブランドのウェアが私的に旬ですということで、以前もちょっとご紹介したマイクロ D2C ブランド、今はもう誰でもねオンラインショップとかできますから、こう小ロットであまり在庫を持たずっていうような売り方のブランドも増えてきましたよね。あとはですね、今体重が落ちてらっしゃる方ですね、 L サイズのシャツが欲しいですと、 3L から 2L になりました。今年の夏その L のシャツが着れるといいなということで、2サイズダウンってすごいですよね。だって L の人が S になるってことですから、きっといろいろ努力とか工夫とかされてるんだと思います。そして続いてのアイテムに移っていきたいと思います。次多かったものはですね、ザックとかポーチとかベストとか、そういった類のものですね。しかも皆さんかなり迷われています。自分にぴったりのサイズがなかなかないですとか、検討しすぎて選びきれなくなってきましたっていう方もいらっしゃいます。いや確かにそうですよね。ウェアもそうですけれども、ザックも一回背負ってみないと分かんないですし、物入れてみないと分かんないっていう部分も結構大きいですからね。でちょっと大きめのものを探してらっしゃる方っていうのはですね、通勤ラン用のザックを探してらっしゃるっていう方が複数いらっしゃいます。通勤ラン用にブランドはどこでも良いので、15から20リットルぐらいのバックパックが欲しいです。ちなみにレイさんが購入したザックは何リットルですかということで、私つい先日パタゴニアのですねアルトビアパックというものを買いまして、こちら何種類かあるんですけど容量違いで、私が今回買ったのは22リットルです。このリットル ットル表示も正直よくわかんないって言ったら変なんですけれども、こう実際自分が積みたい荷物の量になかなかこう変換しづらい単位ですよね。まあ、私も今は在宅勤務、完全在宅勤務なんですけれども、まあ、ゆくゆくはまた会社に行くことになるでしょうから、そうなった時に、まあ、電車とかで行くよりか、まあ、ランニングして行った方が密にはならないでしょうから、それを見越して、あとはまあ今ランニングのついでにスーパーでお買い物したりとかもよくするので、まあ、そういうものを入れられるリュックっていうのでこれぐらいの容量を選んだんですけれども、まあ、コロナ禍になる前も通勤ランをしていたのでやっぱ経験はあるんですが、女性は特に荷物が多いので、もうできるだけ会社に置けるものは会社に置くっていうのを徹底してましたね。お化粧道具とかヒールとか、とりあえず置いとけるものは全部会社に置いてました。多分コロナ禍になってから通勤ランされる方増えたと思うんですけれども、私も全面在宅勤務になる前に、まあ、地下鉄乗るのが嫌だからっていうので走って通ってたんですけれども、前に外人さん、男性が外人の方が走ってらっしゃって、でその方のザックからなんか黒いものが転げ落ちたんですよ。で何かなと思ったら革靴が裸で、なんかビニール袋とかに入れずに裸のまんまで出てきて、こうちょっと後ろを走ったと私の方にわーって転がってきたので、すごいびっくりした経験がありますけれどもね。まあ女子だけでなくてですね、男子もいろいろ持っていくものありますから ね、何を背負っていって何を置いていくかっていうのを取捨選択した上で通勤ランしてください。でないとですね、私昔通勤ランしててですね、腰を痛めたことがありまして、パソコンが重すぎて、なので皆さんもパソコン担いで走るっていう方はですね、 お気をつけください。あとはですね、通勤ランとまではいかなくてもですね、普段のランの中で例えばちょっとドリンクを入れておきたいとか、あとはハイドレーションベストの類ですね、これもなかなか合うサイズのものがないですっていう風に書いていらっしゃる方が複数いらっしゃって、特に女性はサイズがないですよね。ユニセックスの例えば XS から L までの展開があるみたいな、メーカーだと XS を選んだとしても結構大きかったりもしますからね。理想はレディースのサイズがあるメーカーなんですけど、なかなかそこまで細かいサイズ展開をしてるところが少なくって、結構女性は苦労してると思います。あとベスト系というか、まあ、10リットル以下のこう背負う系のものだと結構揺れが気になると思うんですよね。10リットル以上、本当にいわゆるザックと言われるものはそれなりに物を詰めるので、そんなにそもそも速く走る前提でそのザックを持たないじゃないですか。なのでまあある程度ゆさゆさしても仕方ないかなっていう感じはあるんですけれども、例えば4リットルとか8リットルとか6リットルとか、それぐらいのものってそれぐらいのものしか入れないランニングのシチュエーションって結構普通に山の中走ったりとかロード走ったりとかそれなりのペースで走ったりするので、そういうぐらいの容量のものの方がゆさゆさがすごい気になるっていう場合あると思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。でこれぐらいの容量のザックとかベストっておそらくサイズ感とあと通気性とのトレードオフの関係にあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、本当にちゃんと着るベストのようになってるものっていうのはなんかこうピタッと体にフィットするので、動きやすくってあんまり揺れないものが多い。ただ体に密着しているこう面積が大きいゆえに通気性がちょっと悪かったりっていうのもあったりすると思うんですよね。で一方でこの脇の部分をこのロープというか紐だけで調節するようなタイプのものもあるじゃないですか。まあ、それはまあ通気性というかもう紐だけなのでまあ通通ですよね。その代わりやっぱり紐で調節するだけだと、まあ、体に密着する部分が少ないのでちょっと揺れやすかったりするとか、あとそれこそ女性だと何ですか、コードを引っ張るとコードがめちゃめちゃ余るんですよね。で走ってる時にゆらゆらして邪魔だみたいな、まあ、切って縫い直せばいいんでしょうけれども、すっごい丈夫な素材でできてるので、まあ、切るのも縫うのも多分結構大変だと思うんですよね。なので女性はそのザックとかベストとかそういうものの余った紐問題って言っても結構深刻だと思います。こうなんとかなんないのかなって思いながらですね、いろんなところにこう巻きつけてですね、できるだけ端をですねブランブランさせないようにしてますね。ということでザックですとかトレラン用のベストとか、まあ、小さい容量のポーチとかそういうものが欲しいっていう方もたくさんいらっしゃいました。続きましてはイヤホンです。それもですねやっぱり圧倒的に多かったのが骨伝導ワイヤレスイヤホンを欲しいっていう方が圧倒的に多かったですね。まあ、私も家電芸人といいますか デジモノ好きと言いますか、まあ、女性では珍しい方だと思うんですけど、そういうのがすっごい好きなので、まあありとあらゆるイヤホン、ヘッドホンを持っておりますが、骨伝導ももちろん持っております。骨伝導に関して言えば、こう耳を塞がないゆえにですね、周りの音が入ってくるので、幹線道路沿いとか結構騒音の激しいところで走る方にとってはあんまり適してないですね。まあ、もちろん聞くコンテンツによるとは思うんですけれども、例えば幹線道路沿いで車と人がもう完全に分かれていて、なんか側道から急に人とか車とかが出てこないとか、もう自転車がめちゃめちゃいっぱいいる道じゃないみたいな、そのわりかしうるさいけれども走りに没頭できる環境であれば、耳塞ぐ系のものの方がご自身の世界には入り込みやすいですし、まあ最近ではワイヤレスのノイズキャンセリングのイヤホンもたくさん出てますから、そういうの使うっていうのも手かもしれませんし、結構周りの音を聞いておかないと危なかったりするっていう方は、まあ骨伝導とか、あと別に骨を揺らすわけじゃないんですけれども、イヤーカフのタイプのものとか、骨伝導じゃなくても耳の穴を塞がないタイプのものっていうのは何種類かありますので、いろいろ検討されてみるのもいいかもしれないです。私も以前は音楽聴きながら走るとかすごい好きだったんですけれども、在宅勤務になって一日の中でイヤホンしてる時間がものすごく多くなったので、ちょっと慢性的に外耳炎っぽくなっていて、なんか外出るときイコールランニングするときはなんか解放されときたいみたいな感じでですね、何もつけずに走ってることが最近は多いですね。ということで、イヤホンが欲しいですよという方も複数いらっしゃいました。続いてはですね、トレーニング関係、またバイク関係の方ですね、スピンバイクが欲しいという方がですね複数いらっしゃいます。今怪我をされていて、まあ、回復するまでスピンバイクでトレーニングしようかと思っていますという方ですとか、行き地向上のためにスピンバイクでトレーニングしようと思っていますという方もいらっしゃいますね。ね、バイクの分野ではズイフトといって、バーチャルでこういろんな人とトレーニングできるというか、みんなで同じレースを走るみたいな、バーチャルでそういうのがあったりとか、あとつい去年一昨年ガーミンがタックスという、まあ、そういうインドアのバイクのトレーニングの会社を買収したばかりですし、私も家に置きたいななんて思ってるんですけれども、思ってるだけで多分来年とかになりそうですね。あとバイク関係ですと、トライアスロンに挑戦したいので TT バイク、タイムトライアルの略ですね、とウェットスーツが欲しいですという方もいらっしゃいます。ただ予算捻出が難しいですが、ということでね、トライアスロンはお金がかかりますもんね。こうトライアスロンやってる友人なんかに聞きますと、まあ、今はコロナ禍で海外行けないですけれども、海外のレースに出ようと思ったら、そのなんか自転車を入れるバッグだけでなんか何万するとか、でそれを飛行機に乗せてね送らなきゃいけないですから、その輸送費がいくらかかるとかですね、もうその輸送費だけでものすごいお金かかったりしますから、いや余裕がないとできないスポーツだなっていうふうにひしひしと感じておりました。あとトレーニング系で言いますと、トレッドミルが欲しいですっていう方も複数いらっしゃいました。お一人じゃなかったです。家電量販店でルームランナーを見たら、このご時世これがあればしっかり走れるなと思います。でも買うお金があり、買うとなったらガーミンとシューズ2足を買うでしょうということで、かっこ笑いということで締めくくっていただいておりますが、どうなんですかね、家庭用のルームランナーって一時期ジャパネット高田とかでもねすごい売り出してましたけれども、最高速度が時速10キロって言ってましたから、キロ6ですよね。それが最高となると結構厳しいなと思ったり、まあ、あとマンションにお住まいの方はやっぱり騒音問題がありますからね、こうよく海外の動画なんかはこういかにもなガレージとか、あと地下室とかでやってらっしゃるのを見たことはありますけれども、日本のご家庭でルームランナートレッドミルっていうのは結構条件厳しそうですよね。さてさて、続きましてはケア用品です。でこのケア用品の中で最も多かったご意見はですね、リカバリーガンです。マッサージ器具ですね、両尾とかマキタが出してるようなですね、ドリルみたいな風貌をしてます。でちなみに私持ってます。でこれ欲しいって思う方は、まず迷うポイントの一つ目としては、種類がめちゃくちゃあるっていうことだと思うんですね。どれを買えばいいかわからないっていう。でまず私いろいろ見比べました。それこそ見た目工具みたいな感じで、先っぽが上下に動くことによってこうマッサージするみたいな感じなんですね。でアタッチメントがいくつか種類があって、それを付け替えることによって、まあ、そのマッサージのちょっとこう効くポイントを変えるとか、当たりを強くするとか弱くするみたいなことができたりするんですけれども、これ構造的には相当単純だなと思って、コストに必ず反映させなければいけないものすごく 革新的な何かって特に必要ないんじゃないかなと思ったので、そんなに高いものを買う必要はないっていうのが第一ポイントとして挙げました。そして第二ポイントとしては、重くないもの、自身女性ですし自分の手で持って患部に押し当てるものじゃないですか。だからそれ自身が重たかったら疲れちゃうと思ったので、重たくないものを選びました。で結果ちょっと2万円弱、1万円台後半のものを選んで、でまあまあ使ってるんですけれども、使ってみた感想としては、軽いやつを選んだんですけれども、結局それがこうブルブル動くわけじゃないですか。だから手が結構疲れます。誰かやってくれる人がねいればいいんですけれどもね、自分でやる場合はですね結構手が疲れるんで、本当にクタクタだみたいな時はですねあんま使わないですね。こうだいたい10分ぐらいで1回こう電源が落ちるみたいな仕様になってると思うんですけれども、まあ10分かける2ぐらいやったらもうだいぶ疲れてますね。ほぐれてるところはほぐれてるんですけど手が疲れちゃうので、充電式のものが結構多いかと思うんですけれども、そんなに電池容量たくさんなくても大丈夫です。そもそもそんなに長い時間使わないので、動き自体は単純なので、なんて言うんですかね、筋肉がこうガチガチに固まってしまって、それをほぐしたりするのはすごく得意なんじゃないかなっていうふうに思います。結構局地的に痛いところはその本丸のとこじゃなくて、その周辺をちょっとケアしてあげて、その本丸の痛みを緩和するみたいな感じですかね。いきなり本丸に行っちゃうと、そこピンポイントにものすごい刺激加わっちゃうので痛いんですよ。やっぱり痛気持ちいいぐらいだったらいいんですけれども、それ通り越して痛いだけだとあんまり意味ないと思うので、ほぐすっていう点ではまあ手軽にできる機器なので、本当にこうお財布に痛くない程度のお値段のものを気軽に買われるのがいいかなというふうに思います。多分中国製のものがものすごい出回ってると思うので、多分お値段も結構手頃なものも多いと思うので、奮発して高いのを買う必要ないんじゃないかなと個人的には思います。あとはですね、筋膜リリース用のローラーとか、あとトリガーポイントのローラー欲しいですという方もいらっしゃいました。私もローラー持ってますね。トリガーポイントの出始めの頃にすぐ買ったので7000円ぐらいしましたけれども、今それこそ中国製のものとかでアマゾンとかで検索するとなんか1000円台ぐらいからありますからね。ただこの筋膜リリースのローラーってこう硬さがもうかなり製品によってバラバラなので、あとなんかこう突起がどういう風についてるかとかもすっごい種類があるので、あまりにも突起が出すぎてるようなものは選ばない方がいいんじゃないかなっていう風に思います。というのもああいうローラーってこうご自身の体重をかけてこうマッサージするものじゃないですか。だからこう圧をかけるというか体重をかけることに対しては別にそのしんどくもなんともないんですけれども、もともとローラーがハードでちょっと例えば体重かけるのを緩めなきゃいけないって、それって逆に力が入っちゃうので、なんかほぐしに行ってるんだか筋肉が緊張しに行ってんだかどっちか分かんないみたいな状態になったりもすると思うので、あまりハードなものを選ばない方がいいかもしれないですね。あとなかなかお家にそういうローラーとかポールとか置く場所ないよっていう方はですね、ありとあらゆるボールがありますので、ゴルフボール、テニスボール、ソフトボール、私はこの3種類持ってますけれども、ボールすごく役立ちますので、置く場所ないっていう方はボールぐらいだったらね場所取りませんから、ぜひ試していただきたいと思います。そして続きましてご紹介しますのがサングラスです。これも結構季節柄っていうのもあるかもしれませんね。以前今週のリスナーさんでご紹介した白内障手術された方、一般的にはまだそういう白内障の手術を受けられる年齢ではないんですけれども、その白内障の手術を受けられた方、無事に手術成功されて、お医者様からあるメーカーのレンズを紹介されてサングラスを作られた、それが良かったそうなんですけれども、スポーツ用じゃないので今度はスポーツ用のサングラスをあつらえたいですというふうに書いてくださっています。あと普段メガネされている方、度付きのサングラスが欲しいっていう風に書いてらっしゃる方もいらっしゃいますね。あと結構このメーカーで迷うんじゃないかなっていうのを書いてくださってる方がいて、ガチ感のあるオークレ、そして緩いのがグダー、そしてアイボールにしようか悩むということで、私も3種類全部持っておりましたけれども、今使っているのはアイボールです。ね、オークレはかっこいいですし、テクノロジーもすごいですし、ただなんかそんなにガチでもないのにめちゃめちゃガチ感があるじゃないですか。ちょっと恥ずかしいなと思ったり、あと普段はちょっとかけれないですよね。普段まあそんなにねサングラスかけることないですけれども、例えば海外行った時とかってサングラスとかって南国行ったらかけると思うんですけれども、ね、普段着にオークレのスポーツ用のやつやってたらねちょっと変な人みたいになっちゃいますし、あとねグダーはすごい可愛いんですけれども、結構レンズがデカめでですね、 私どっちかというと顔がちっちゃい方だと思うので、なんかすごいあのロマンティックは止まらないの、あの、CCB でしたっけみたいになっちゃうんですよね。ちょっとタモリみたいになっちゃうので、なんかいいのないかなっていうので探して買ったのがアイボルです。あんまりスポーツ用っぽく見えないんですけれども、あの全然ブレないです。あとスポーツ用の、あのサングラスでよくあるのが、ツルの部分がまっすぐになってるやつが多いんですよね。多分素材の問題で曲げることができないんだと思うんですけれども、でアイボルは、私は青山の直営のお店に行ったんですけれども、頭蓋骨に合わせてこう沿わせることができるんですよね。あの後頭部にかけてっていうか、あのちょっと熱を加えて、あのツルを曲げてもらえるんですよね。なので普通のメガネとかサングラスだとちょっと大きいっていう方は調節してもらえるの、それはすごいいいなっていうふうに思いました。あと最近普通にジーンズとか、あの大手のチェーン店さんでもスポーツ用のサングラスって結構出していて、意外と侮れないんですよね。この間ジーンズでちょっと見たら、あの耳引っ掛けるところがこうカチカチカチって折れるようになってるスポーツ用のサングラスがあって、あ、なんかこのアイディアすごいいいなっていうふうに思いました。ただちょっとレンズがまたあのロマンティック止まらない状態だったので会話しなかったんですけれども、あとユニクロとかでもスポーツ用サングラスとかも売ってたりするので、ね、昔はスポーツ用サングラスって言ったらもうなんかオークリーしかないみたいな感じだったですけど、選択肢増えたなっていうふうに思いました。続きましては小物類ですね。まずはライトです。USB で充電できるヘッドライトが欲しいですっていう方ですとか、あとミリオンマイルライト、まあその名の通りと言いますか、電池がいらないと言いますか、振動で発電して発光するライトだそうです。日本では売り切れ状態ということで、ちょっと調べてみましたら、クラウドファンディングの、あの幕開けで一応応援購入は可能で、1つ3000円弱ぐらいで、まあ、ちょっと普通のそういうライトにからすると高めかなって感じなんですけれども、で今売り出されているのが第2世代だと思うんですけれども、第1世代は2017年のランニングアワードにおいてベストランニングアクセサリーとして選ばれたというものになっています。ライトね、あの山を走る方はね、あの夜走るときはもうヘッドライトが必須ですけれども、街を走るときでもね、結構最近それこそ緊急事態宣言とかでショッピングモールとかも閉店しちゃったりとか、あと近所の公園とかも、あの多分公園飲みをしないためにわざと暗くしてるんですよね。なのでこう道を照らすっていうほどの別に光量はいらないんですけど、一応ここに人いますよ、ここに人走ってますよっていうのをこう見つけてもらうためのピカピカライトみたいなのも私持ってます。あのそれこそ USB で充電できるようなライト持ってます。じゃないとキャップかぶってマスクして、ね、例えばジャケット羽織ってってなったら、なんか隠れ蓑の術みたいになっちゃいますからね。本当最近本当ライトの重要性ってすごいひしひし感じてます。あとは、まあ、今さっきもちょっと取り上げましたけど、マスクですね。マスクもいろいろありますよね。いろんなメーカーから出てますよね。そしてランニングマスクとつくものは普通のマスクに比べると高いですよね。私もいろいろ持ってますけれども、どれがまだベストなのかちょっと決めかねてる感じですね。あとはソックスを上げてくださった方もいらっしゃって、具体的に書いてくださってるのがフィブラ、糸井 X、 そしてタビオです。フィブラは日本製で高級な綿を利用しているソックスです。最近ねメリノールとかはよく出てきてますけれども、ここに来て高級綿です。そして糸井 X はご存知の方も多いかもしれないですけれども、和紙を使っています。紙です。そしてこのブランド名の由来知らなかったんですけれども、この糸井さんというですね、和紙布を25年にわたり研究してきた、まあ、創立者の方だと思うんですけれども、この方から取ってるんですねきっとね。そしてタビオは、まあ、靴下メーカーですよね。私もタビオの靴下持ってますけれども、結構あの土踏まずのアーチのサポートがしっかりしている印象です。あとその他ですと、ギアではないんですけれども、モルテンです。こう水に溶かして飲むものですね。あの世界の名だたるアスリートがですね、スペシャルドリンクとして用いたことですごく注目されたメーカーなんですけれども、今はジェルも出てますね。ジェルは1個なんか1000円とかしちゃいますよね。コメントくださった方も、モルテン高いけど評判が良いので気になりますということで、私モルテン使ってました。 私の使い方はですね、レースの前日の夜、食後にモルテンのドリンクミックス320をですね 500ml 飲むっていうのと、まあ、レース当日、レースのスタート時間にもよるんですけれども、あの朝食を食べた後にももう一回ドリンクミックス320を 500ml 飲んでました。でそもそもモルテンとは何ぞやというところをまだ説明していなかったので、あのご説明しますと、あのドリンクミックスというものはですね、 500ml の水に、まあ、粉のようなものを溶かしてですね、あの飲むものなんですけれども、まあ味はですね、甘ったるい砂糖水みたいな味です。でその 500ml の中に炭水化物が 80g 含まれてるんです。結構な量だと思うんですけれども、でその炭水化物が体内に入ると普通だと胃の中でとどまるんですけれども、そのなんかハイドロゲルとかいうですねテクノロジーで、その飲んだモルテンがですね胃酸とミックスされると、炭水化物がそのゲルカプセルのようなものに包まれて、見かけ上といいますか表上、炭水化物の顔をせずにですね、そのまま胃から腸へと流れていくんですね。まあ、なのですぐ体の中でエネルギーに変わるっていうので、そういうエネルギーが取れるドリンクとしてすごく注目されたっていうのがあるんですね。で私はなんでモルテンを使ってみようかと思ったのかと言いますと、別府大分毎日マラソンで毎年泊まってる宿がありまして、でそこのご飯がすごく美味しいんですね。ただ量が少ないんですよ。まあ、2時間とかですね3時間とかかけてゆっくりフルコースを食べるんですけれども、なのでちょっと感覚的にはそれなりにお腹は満たされるんですけど、食べてる量は多分すごい少なくって、それまでは例えば締めのパスタとかはですね、恥を忍んでですね大盛りにしてくださいとかお願いしたりはしてたんですね。でせっかくコースでお料理いただいたのに、やっぱりマラソンの前日にしては量が少ないから、かといってその美味しいご飯を食べた後にですね、また炭水化物を自分でコンビニで買ってきたものを食べるっていうのもどうなのかと思って、それでまあドリンクだったら食事終わってから寝るまでの間に、まあ、500ml はちょっと普段の私の水分量からすると結構たくさん飲む方なんですけれども、まあそれでもコンビニでおにぎりとかうどんとか買って食べるよりは全然心理的にいいだろうっていうので、ちょっと試し始めたんですよね。で当日の朝も朝食以外に、例えば皆さんがよく召し上がってらっしゃるどら焼きとかカステラとか羊羹とか、こういろいろですね和菓子、甘いものをたくさん食べてたんですけど、それもちょっと飽きてきたところもあって、違うもので置き換えられないかなっていうので、またこれも朝ごはん食べてからの水分補給を全部モルテンにしてみるみたいな。本来はスペシャルドリンクとして、まあ、テーブルに置くものではあるんですけれども、まあ、市民ランナーごときではですね、まあ、そこまでできないですから、せめてレースが始まる前までにちょっと取っておくっていうので、和菓子の代わりに取り始めたって感じですね。でレース30分前にアミノバイタルの赤い方を飲んでみたいなスタートみたいな感じです。ただ当日の朝食の後に 500ml 飲むと、確実に会場でスタート前にやっぱりお手洗いに行かないといけないので、私そんなにお手洗い近い方じゃないんですけれども、やっぱり必ず行かなきゃいけないような状況になるので、お手洗い近い方にとっては当日レース始まる前までにモルテン 500ml 飲むっていうのは結構ハードル高いかなっていうふうに思います。でモルテンは日本で買うとかなりいいお値段するんですけれども、特にヨーロッパで買うと日本の半額ぐらいで買えるみたいな情報もあったりですね、今なかなかちょっと海外行けないですけれども、コロナが落ち着いてですね旅行に行けるようになったら、ぜひ海外で買ってみるっていうのもありかもしれないですね。ということで私もモルテン試したことがあるので、ぜひ参考になさってください。ということで皆さんの次買いたいものをご紹介していきました。これを聞いてですね、あ、私もこれ買いたいかもみたいなものは出てきましたでしょうか。それともやっぱ買わなくていいやみたいなものもあったでしょうか。買い物するのも楽しいですけれどもね、今は買わずにですね、ちょっとその気持ちを温めておくって、その気持ち温めてる時がですね、実は一番楽しかったりもしますからね、あの旅に出る前が一番楽しいみたいな感じと一緒で、なので皆さんぜひですね、お買い物実際に買うまでの時間を楽しんでください。ということでランナーズボイスお届けしてまいりました。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ランニングチャンネル第48回、 いかがでしたでしょうか。48回ですね。50回まであと2回なんですけれども、いや、まあ、いろいろ考えたんですけれども、まあ、淡々といつも通りにやるのがいいのかなというふうに思いまして、50回もいつも通りやろうと思ってます。まだ49回もまだですけどね。例えばエンドが100回で決まっていて、その中の50回であればちょうど半分なので、なんかこうアニバーサリー感みたいなのはあるのかもしれないですけれども、いや、いつまで続けるか決めてないですけれども、決めようともしてないんですけれども、まあなんかこうね、社会的使命を終えるまでって言ったら変なんですが、まあ、これ世の中からもう必要とされてないなと思ったらもうフェードアウトしようというふうに思っているので、多分50回は普通に通過点なんじゃないかな、区切りではあるんですけど通過点なんじゃないかなと思うので、いつも通りの放送をやろうかなというふうに思っておりまして、ただその前に49回がありますからね。49回のお題をまず発表したいと思います。第49回のお題は、怪我をしないように気をつけていることです。ラナには怪我、故障がまあ結構つきものですし、できれば誰しもがですね、故障はしたくないと思っています。なので怪我をしないようにご自身が実践されていること、例えばこういうトレーニングしてますとか、こういうケアしてますとか、あと心がけていること、気の持ちようとか、そういうメンタルの面も含めてですね、怪我しないように気をつけていることを教えてください。そして皆さんでシェアしましょう。募集方法はいつもと同じです。私のインスタグラムのストーリーズに、大体土曜日から水曜日ぐらいまで質問コーナーをオープンしておりますので、そちらの方に記入をお願いいたします。文字数制限で書けない場合は複数に分かれても大丈夫ですので、どしどしお寄せください。お一人何個書いていただいても大丈夫です。ということで皆さんでですね、一緒に怪我を防いでいきましょうということで、次回このテーマにしました。それでは皆さん、次回お会いするまで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。